今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第16章1節から13節です。ルカによる福音書第16章1節から、イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は、主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて、50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今年も朝の礼拝では主にルカによる福音書からご一緒に聞いてまいりたいと願っております。ルカによる福音書を読み進めてまいりまして、いよいよ16章に入ります。この16章もイエス様がエルサレムに向かわれる道中での出来事です。ルカによる福音書第9章51節に、イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められたとあるように、イエス様は十字架につけられることになるエルサレムに向かって弟子たちと共に進んでいかれます。ご自分が十字架につけられて死に引き渡され、三日後によみがえられ、天に上げられた後、弟子たちがイエス様の弟子として福音を述べ伝えていくために、教え、諭し、御業を通してご自身の御心を示しておられます。今日の箇所も15章での徴税人や罪人、そして彼らと対比したところにいました ファリサイ派の人々や律法学者たちに対する教えから、まさに振り返るようにして、今度は弟子たちに向かって、つまり信仰が与えられているものに対して語られたイエス様の教えが語られています。ただし、読まれてすぐ気づかれるように、この箇所はイエス様が語られた教えの中で最も分かりにくい、最もつまずきを覚える箇所の一つであります。しかし、何よりもイエス様は弟子たちが信仰を持って歩んでいくために大切なことを教えられようとしている。そのことをしっかりと心に留めながらご一緒に聞いてまいりたいと思います。少し丁寧に読みますので、今日は大体11節ぐらいまでのところについてご一緒に聞いていきたいと願っております。まず例え話はこうです。主人の財産を無駄遣いしている一人の管理人がいました。そのことが主人の知るところとなり、監査を受けることになったのです。管理人は、このままではクビになって路頭に迷うことになると自分の置かれた状況を理解し、残された最後の時間を有効に用いて将来に備えました。彼は主人に借りのある人たちを集めて、管理人としての職務権限を行使して、借金の証文を書き換えさせてやったのです。油100バトスを借りている者には50バトスに、小麦100コロスを借りている人には80コロスに減額してやりました。ある学者によれば、ここで減額された額はどちらも500デナリオンに当たるそうです。それは普通の人の500日分の賃金にあたる、そういった意味で相当な額であります。そうすることによって彼は、主人のもとを追い出されても、自分を恩人として迎えてくれる人を得たのでした。もう聞いてすぐ分かりますように、これは明らかに不正ですね。彼はもともと不正な管理人でしたが、最後にもう一つの不正を重ね、主人に損をさせることによって自分の身を守ったのであります。ところが、大変不思議なことに、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと8節にあります。この主人は、前の章の例え話と同様に、神様を表していますから、神様が褒めたということになります。そしてイエス様も、8節後半以降を読みますならば、明らかにこの不正な管理人を習うべき模範として語っておられるんですね。もうこれだけでですね、もう首を傾けてしまうと言いましょうか。なぜだろうというこの疑問が湧いてくるような、そういう例え話であります。ではなぜイエス様はこのような不正な管理人を褒め、この人を模範とせよと語られたのでありましょうか。もちろんイエス様は不正をすることを良しとしたり、不正を行ってでも自分のために生きなさいと言われたりしているわけでは決してありません。ここが最も誤解をしやすいところですので、本当に少し丁寧に見ていきたいと思います。まず、イエス様が褒めておられるのは、不正をすることでしょうか。そうではありません。この例え話は、不正な管理人が登場する話、つまり、初めから彼が不正を行うことが前提の話なのであって、そのことを褒めたり、咎めたりする、そういう話ではないですね。ただし、任せられた財産に対して不正をすれば、当然、任せられたものは取り上げられる。このことははっきりしています。そのようにして彼は、自分の犯した不正に対して裁きを受けることは当然のことなのであります。では、 何を褒めておられるのでしょうか。それは彼の抜け目のないやり方と言われています。では彼が褒められている抜け目のない点はどういった点なのでしょうか。それはまとめますと2つあります。第一に、自分の置かれている状況を正しく理解している点です。彼は自分の不正によってそれまで彼に任せられていたものが取り上げられることを認識していました。これが第一点の抜け目のなさです。第二に、やがて自分が管理人の地位を追われるときに備えて自分を迎えてくれる家を得るために委ねられた富を大胆に用いた点であります。まず第一点目のことですが、この不正な管理人は、自分は主人に対して不正を行った、任せられた主人の財産に対して不正を行った、当然それらは取り上げられ自分は放り出されてしまう、そして主人がそうするのは当たり前だということを自覚し受け入れています。まあ、正しくこの認識しているわけですね。この主人の裁きというものを正しく認識しているわけです。ここでこの不正を罪と考えるなら、そして主人を神様と考えるなら、私たちはこの不正な管理に対して最初に思っていた視点とは別の視点が与えられるのではないでしょうか。つまりこうなります。私は神様に対して罪を行った、神様が私に任せてくださった賜物を神様の御心に従って用いることをせず、自分のためにその賜物を用いていた。これは不正であって、神様が今それらを取り上げられ自分は神様の身元から放り出されようとしている。この罪意識、正しい裁きに対する自覚を彼はある意味正しく持っていたと言えます。その点では私たちと共通するところがあるのではないでしょうか。もちろんこの不正な管理人がそのまま私たち信仰者だと言っているのではありません。例え話の最後も、この世の子らは自分の仲間に対して光の子ら、まあ、この光の子らというのは信仰者のことですが、この信仰者よりも光の子らよりも賢く振る舞っていると閉じられており、あくまでも信仰を持たないこの世の人の例え話です。自分の仲間に対してという言葉も正確に訳しますと、自分の時代に対して、あるいは自分に与えられているものに対してとなり、この世の子らがこの世の事柄に対して賢く振る舞っている、まあ、その代表として語られているのであります。しかしその賢さ、賢く振る舞っているというところから、イエス様はそこで私は言っておくがと、今度は信仰者に向けての勧めの言葉を続けられようとしているわけです。9節に、そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると言われます。ここで不正にまみれた富とは、この世の富を表す慣用句です。つまり信仰者もこの世の富はやがて取り上げられることを覚えて、そのこの世の富を用いて永遠の住まいに迎え入れてもらえるように備えなければならない。これがイエス様がこの例え話を通して教えたいことなのです。この世の富、あるいはもっと広く捉えて、この世で与えられているすべてのことはやがて神様にお返ししなくてはなりません。そうですね、私たちも皆そうです。だからこそこの世で与えられた富や賜物を賢く用いて、私たちは永遠の命の準備をしなければならないのであります。 では具体的にイエス様はどういうことをおっしゃっておられるでしょうか。それは友達を作りなさい、こう言われているんですね。友達を作るというのは直接的には人と共に生きるものとなるということでしょう。今日の例え話でも、不正な管理人はそれまで自分のために主人の財産を無駄遣いしていましたが、他人の負債を減額するという仕方で友達を得ていきました。それは主人の裁きを前にしてですね、彼は変わったのであります。それまでは自分のために与えられた富を無駄遣いするということから、それからたとえ一見行為であっても、今度はそれをですね、自分に委ねられたものを他人の負債を免除するものへと変わることで友達を作っていったですね。イエス様がこの管理人を褒められたのもこの点においてでした。自分を愛して富を自分のためだけに用いるものではなく、人を愛して富や賜物を用いるものが永遠の家に迎え入れられるのです。新約聖書テモテへの手紙第一にもこう記されています。この世で富んでいる人々に命じなさい、高慢にならず不確かな富に望みを置くのではなく、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、善を行い良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるように、まことの命を得るために未来に備えて自分のために堅固な基礎を築くようにと、このように言われています。ですからこの与えられた賜物をですね、神様の御心に従って良いことに、特に友を得るために用いなさい、こうまず言われています。さらにこのことをもう少しですね、深く考えたいと思うのです。友達を作るために用いることこそが富の正しい用い方だということによって、イエス様が教えておられるのは、決して人生にとって最も大事なものは友達だから、それを得るためにこそ用いるべきだということではありません。ですね、まあ、友人をたくさん作る、この世での友人をたくさん作っていくためにですね、そのためにお金を使いなさい、これでしたらもう一般的な話と変わらないですね。そうではなくて、ここで本当に小さな言葉ですが大切なのは、そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえるとありま す, です、ね、友達を作るために富を用いることの目的は永遠の住まいに迎え入れてもらうことになる。じゃあ永遠の住まいに私たちを迎え入れてくれるのは誰でしょうか。それは人間の友達ではありません。それはイエス様ですね。永遠の住まいに迎え入れてもらうために必要なのは、イエス様との良い交わりに生きること なのであります。つまり富や賜物はやはりイエス様との交わりに生きるためにこそ与えられているものなのです。このことをしっかりとわきまえることによってこそ、私たちは富を正しく用いて永遠の住まいに生きることができるですね。今このところで、この友達と言われているところと、それをですね、イエス様というふうにしたところで、まだ少し乖離があると思うんです。これはすみません、ちょっと、そちらのお配りしているものには触れておりませんけれども、しかしこのことをですね、もう少し詳しく述べたいと思います。この今日のお話は、先ほど言いましたように、罪人や、 ね、徴税人たちがイエス様のもとにやってきました。そしてそれに対してパリサイ派の人たちが、なんであんな人たちのところで食事をしているのだというふうに言って、彼らをこの毛嫌いしたわけですね。敬遠したわけです。で、そこから例え話が始まりました。それはイエス様がそのような者たちをですね、救いに入れるために探しておられるのだ、神様はそのような者たちを探しておられるのだという例えがありましたね。そして放蕩息子の例え話を通して、罪を犯した弟息子がですね、父親を裏切った弟息子のことを、神様が、父である神様がずっと待ってていてくださる、そして戻ってくるのを喜んでくださっている、そしてそのことをなんだって思った兄息子、これがファリサイ派や律法学者たちにあたるわけですが、その人たちに対しても一緒に喜ぼう、失ってた命を失ってた者たちが再び命を得たのだ、こう言って一緒に喜ぼうと言ってくださったわけです。このファリサイ派や律法学者たちと罪人と呼ばれる人たちや徴税人の人たちというのがですね、これはもう友ではない、なかったわけです。しかしそれらを超えて、いや、イエス様が言っておられるのは、神様の御心はまさにそのような者たち、罪を犯した者たちが救われるためにイエス様が来てくださったんだよと言っておられるわけです。そしてイエス様はまさにそのような罪を犯す者たちの友となってくださっているんだ。ですから、イエス様の喜んでくださること、イエス様の御心にかなうことは、まさにそのような人と人とのその差別とかですね、区別とか、あるいは彼らは罪人だからと見下すということではなくて、まさにイエス様が友となってくださった者たちと一緒に友となるということ、そして彼らのためにも仕えていく者となる、これがイエス様の御心であります。ですから今日の箇所も、弟子たちがですね、ああ自分たちはイエス様の弟子だとしてなっていくのではなくて、それこそ律法学者やファリサイ派の人たちのようになっていくのではなくて、イエス様がその者たちと共になってくださる、そのようにしてくださる、まさにイエス様が彼らのいわゆる借金ですよね、借金を十字架においてお許しくださったように、弟子たちもまたそのような者たちに対して許しを与える権限ですね。イエス様から託された恵みを、罪を許すということを通して働くように、このようにイエス様は弟子たちに言われているのであります。友達を作っていく、そしてその友達を作っていくことが永遠の御国に入っていくということが、このイエス様を通して、イエス様がなさっておられる姿を通して一つとなっていくですね。今日の箇所はある意味非常に具体的な話であります。16章はこの富について具体的に触れられていくんですね。この後の14節も、金に執着するファリサイ派の人々がで始まります。また19節も、ある金持ちがいたとあります。お金という大変具体的なことを触れていくわけです。そしてこの富の問題は、永遠の命を得ることにおいて決して大きな事柄ではありません。つまりお金を払わないと永遠の命がもらえませんとかですね、金持ちがこそが金をうまく稼ぐ者が永遠の命を得るのですなんてことはないわけです。お金があろうがなかろうが、イエス・キリストの恵みによって私たちは永遠の命を与えられます。しかし、まあ、そういった意味ではこの富に関しては小さな事柄です。しかし今日の箇所では、 そのごく小さいことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実であると言われているように、この富の用い方、富に対する意識においても神様に対する忠実さは現れてくるですね。そして小さなことに対しても信仰を持って行うようにと今日の箇所で弟子たち、つまり信仰者に語られているんですね。つまり具体的に私たちに与えられている富、もう少し広く言いますならば賜物も全て含めてであろうと思いますけれども、それを本当に実際に用いて友を得ていく、信仰の友を得ていく、あるいはイエス様が救おうとなさっている、神様が救おうとなさっている人たちと友となっていく、そういう具体的なことをここで弟子たちに勧めておられるのであります。そして私たち信仰者に語られているのであります。そして小さなことに忠実な人にこそ大きなこと、つまり本当に価値あるもの、具体的にはイエス様の十字架の死による恵みと福音の知らせが委ねられていくことになるのであります。人は皆この不正な管理人のように神様から与えられた富や賜物を自分のためばかりに用いています。それは本当の価値を知ってそれにふさわしい使い方ではないのです。このままでは神様から放り出されて滅びに至るしかありません。しかし神様はそのような私たちのために一人子イエス・キリストを救い主として使わせてくださいました。このイエス様こそ私たちを永遠の住まいに迎え入れてくださる方です。そしてこのイエス様との交わりに生きることが私たち人生の最大の課題であり最高に価値あることなのです。そのためにイエス様は私たちに与えられた富や賜物をイエス様と親しくなるために、そしてイエス様が共にいてくださる隣人と親しくなり、そして隣人を愛する仕えていくために用いるようにと教えてくださっているのであります。まさにそれこそが神を愛し隣人を愛するという神様の御心にかなうことだからです。私たちもそのために自分に与えられている富や賜物を用いていきたいと願います。本日年報が配布されました。昨年私たちに与えられた富や賜物がどのように用いられてきたかが報告されています。主の御用のために、そして最も大きなこと、本当に価値あること、つまりイエス・キリストの恵み、そしてその恵みをですね、私たちの友であるこの社会に生きるすべての人たちに、私たちもですね、仕えて福音を述べ伝える働きを通して用いていきたい、そう願っております。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、私たちもまたあなたの御前に罪を犯し、そしてあなたの恵みなくしては救いに預かることのできないものでありました。しかしそのような私たちのところにイエス様が来てくださって、そしてあなたの救いに預かるものとしてくださったことを心より感謝いたします。私たちは罪許されて生きるものとして、私たちもまた人の罪を許し、イエス・キリストによってその罪が許されていることを伝え、そしてイエス・キリストによって救われるようにと、 イエス様があなたの友となられるように、私もあなたの友となりましょうと、この福音へと招く者へとなさしめてください。本当に弱いものであります。しかし、どうぞあなたの恵みに力づけられ、そしてあなたの御言葉に励まされながら、真実にあなたの御心に従って歩み、また行動していくものでありますように、どうぞこの1週間のすべての働きをあなたが祝福し、用いてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。